スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私新里義隆です。さて、ことから未来京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。3月後半、暑さ寒さも彼岸までと言いつつ、まだ肌寒い日も続いていますが、各地で始まっている桜祭りに待ちに待った嬉しい春を感じます。京都三条から出会いの絵にし心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第73回ゲストは百万遍知恩寺執事権足義生様です。今日は朝早くから本当にありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、百万遍知恩寺のご紹介をお願いできますか。
はい、百万遍知恩寺は浄土宗七大本山の一つで、主祖法然上人を開祖と仰ぎ、その弟子聖観母元智上人を第二世とする本山でございます。昭和5年、1175年、43歳の春に浄土宗を開祖され、ちょうど本年は850年にあたり、計算法要との行事を予定しております。所在地は東王子今出川の交差点、ここを百万遍交差点と申します。ちょうどその北東の方に位置し、ちょうど北京都大学の北側に、あります。
はい、ありがとうございます。権足さんは現在執事というお立場なんですけれども、これまでの経歴といいますか、プロフィールご紹介をお願いできますか。
はい、私は百万遍知恩寺で、現在執事をしておりますが、百万遍知恩寺の方で、お世話になってからですね、18年立ちます。それまでは浄土宗のこの宗門校であります花鳥学園の方に奉職しておりました。
はい、
ちょうど57歳の時にですね、一区切りをつけて百万遍知恩寺の方に奉職させていただいたことでございます。現在は、財務担当執事として、文化財等も担当しております。その18年前はですね、800年大恩期という時期でございまして、
はい、
その時に、事務局の方にですね、執事としてですね、奉職させていただいたのがその始まりでございます。
そういうことなんですね。はい、この権足さんってこのお名前がちょっと珍しいなというふうにちょっと思ったんですけれども、
よくね、それはお尋ねされるんですけども、私自身は実は、権足家に養子に入ったもので、
はい、
この非常にややこしい名前についていろいろお尋ねされるんですけども、ちょうど私から言いますと3代前の住職が、 厳則義丈という、まあ、浄土宗の学者でございまして、その方が明治以降自分で、名前を付けたのが始まりでございます。
自分でお名前を、
で厳則とはその中国の言葉で僧侶という意味がありまして、それを、まあ、自分で付けられた。でそれで弟子弟子弟子と来ておりますので、そのお名前を付いているというようなことでございます。
お名刺をいただきました。こんな感じになります。はい、あ、そうなんですね。いやもう当然私は初めてお名前に触れたんですけれども、日本で何人ぐらいいらっしゃるんでしょうね。
いや特に調べたことはないんですけどね、まあその初代はもちろん独身でございまして、で、その2代目が一応再退はしたんですけども、子供に恵まれなかった、ただ3代目の方も再退はしたんですが子供に恵まれなかった、で、まあ、4代目の弟子が、やっと、まあ、子供に恵まれまして、3人の息子ですけども、が生まれまして、やっとこの厳則がですね、まあ、外に出るというようなことで、ということになれば、まあ、他にはないのかなというふうに思っていたところがですね、同じこの厳則という書いてですね、金則と
読みが違う、
金則という方がおられるということが京都で
金弁の金、
ですね、まああのが判明したということで、まあ、どういうご縁でそういうあれになったのかちょっとその辺は分からないんですけどね。
そうなんですね、分かりました、それではですね、百万遍知恩寺についてさらにちょっと詳しくお伺いをしていきたいというふうに思うんですけれども、創建寺あたりまでお遡りながら、ちょっとお話をご紹介をできますか。
よくその百万遍知恩寺の歴史で、創建どのぐらいになられるんですかというふうに言われるんですけど、まあ、一般的にはですね、私ども説明させていただく場合は、約800年というふうに言っております。というのは、第2代の聖観牧原智上人がですね、その宗祖法然上人のですね、恩を忘れないがために、すなわち恩を知るたらと名付けたのはその始まりであるということでございます。ですから、まあ、800年の歴史ということでもって、あとですね、まあ、43歳の御年で浄土宗開宗されてからこの850年になるという、まあ、そういう、まあ、歴史から言うとそういうことになるんですね。
いや、私当然今日お話をお伺いするということ、お伺いさせていただくということで、いろいろねパソコンでインターネットで調べてたら、平安初期
という
書、そういう紹介が確か、
そうなんですね、ウィキペディアですか、まあなんかはそういうようなご紹介になっておるんですが、これは百万遍知恩の前身でありますところの九徳院という、この建物がございまして、それがですねちょうど同志社大学の北側に聖国寺という お寺がございます。ちょうどその辺にですね、この元この九徳院があったと。でまあ鴨社の上鴨また下鴨神社のですね、その、まあ、総称した鴨社、の中にその九徳院があったということで、そこに法然上人様が、よく立ち寄られて、この法をなさってたと いうようなところから、まあ、そういった意味では、まあ、百万遍の知恩寺のですね前身であるのが功徳院。功徳院は平安初期、天台宗のですね、三代この住職のですね、あの自覚大師円仁ですね、が、まあ、創設されたと言われていることでございます。だから、まあ、まあ、前身がその平安初期であるということ
なんですね。わかりました、はい、あのお話の途中なんですけれども、はい、ここでいつものようにミュージックブレイクということで、はい、音楽をお聞きいただきましょう、はい、音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは百万遍知恩寺執事権足義生様です。後半もお話を伺ってまいります。
はい、
引き続き、まあ、由緒などについていろいろとご紹介いただけますか。
はい、はい、京都では知恩寺といってもですね、
はい、
知恩院さんとよく間違われるんですね。
はいはい、
知恩院さんは私ども浄土宗の総本山で、
総本山ですよね、
はい、また京都には三寺知恩寺というこの お寺もございます。
はい、
そんなことでですね、この2019年、
はい、
令和元年にですね、宗教法人名を百万遍知恩寺と改称させていただきました。
はい、
はい、でこの百万遍というのがですね、まあ一つ大きな特徴で、まあ京都ではですね、
はい、
どちらかというと知恩寺と言ってもですね、皆さんあんまりご存知なくって、
はい、
百万遍ですと言えば、
はい、
あそこの百万遍の交差点の近くにある百万遍知恩寺ですかって、まあ、そういうふうに言われるぐらいですね。
あ、交差点の名前にもなってるんですね。
交差点の名前は百万遍と、
百万遍、
ちょうど今出川通りと、それから東大路のこの、はい、交差するとこがこの百万遍の交差点と、ちょうど京都大学の、まあ、北側にあるんですけども、
はいはい、
まあ、むしろ百万遍の名前の方が有名なようなことでございます。はい、で、まあ、この百万遍という名前がこの大きな、はい、特徴でございますけども、
はい、
しばらくこの百万遍のですね、この名前の由来についてご説明させていただきたいと思いますが、
はい、
はい、時はですね、元寇元年、はい、西暦で言いますと1331年、
はい、
ちょうど後醍醐天皇の時代ですが、
後醍醐天皇、
はい、京都で大地震が起こったと、
はい、
それが元でこの疫病が流行りですね、多くの方が犠牲になられたということでございます。時の天皇後醍醐天皇様はこの非常にこの悲しまれまして、各神社仏閣にですね、祈祷を行うよう命じたが、うん、なかなか収まらない、そんな折にですね、東山の第八世禅那九円上人さんの心にですねご相談されてですね、九円よ、なんとかこの流行り病を鎮まる方はないかということでですね、この相談されたところ、はい、わかりました、それでは御所へ宮中へ参拝してですね、
はい、
この お念仏を申し上げましょうということで、はい、弟子とともにですね、17日、7日7夜にわたってこのお念仏をこの唱えられたと。でお念仏をこの唱える時にはですね、仏像もしくはこのお名簿をかけながら唱えるんですけども、ちょうど宮中にございましたところの大きな受験名簿、剣のように鋭い形をしているこのお名簿を掲げながら1週間唱え続けた、うん、そうしますと不思議なことにですね、ちょうど1週間経ったところからですね、その流行り病が静まったということで、
はい、
それでこの後醍醐天皇は当然のことながらですね、非常にこの感激されまして、
はい、
九円をそのお念仏を宮中で、申して、こうしてあり余りを鎮めてくれたけれども、大体どのぐらいのこの数を唱えたんだと、
うん、
聞かれたところ、
はい、
はい、100万遍ほど唱えましたと答えられました。そうか、それはよくやってくれたということで、以後お前の寺を百万遍知恩寺と名付けようということで、
はい、いうことなんですね。
ね、まあ、天皇様からいただいた100万円ということでございます。
はい、ありがとうございます。はい、あとですね、はい、お寺の維持管理、
はい、
異文化財の継承とかについてもちょっとお伺いさせてもらってもいいですか。
はいはい、まあ私どもですね、このちょうど平成29年2月にですね、当山の御江戸岡御家、うん、旧都の建物がですね、うん、国の重要文化財の指定、されました。
はい、
で、翌平成30年9月にですね、はい、この大きな、ご承知の通り台風21号がやってまいりまして、はい、この当山の御江戸の屋根、
はい、
また、釈迦堂、阿弥陀堂とですね、特に下り棟堂がですね、この飛散してですね、
はい、
大変なですね、
はい、
この被害に遭ったと、ということでございます。まあ処理についてもですね、大変な莫大な費用がいったわけでございますけども、
どれぐらいの費用
まあ奥近いですね。
国の重要文化財とするならば何らかの補助が、
はい、あの助成金がございまして、
はい、
はい、あのまあそのおかげでもってですね、
はい、
なんとかこの費用の負担がですね少なくあったということで、非常にまあありがたいこと
ですよね。まあ、1年ちょっと前国の重要文化財に指定された。
そうなんですよね。
ものすごく間がいいってちょっとどういう表現していいかあれなんですけど、
もしもこれ国の重要文化財に指定されてなかったら、
すごい
今頃100万点中にはどうなっていたのかなということを考えますと、本当にまあありがたい、ことだと思います。
はい、ありがとうございます。あとこの遺産をまあ次世代こう引き継ぐということで、
はい、
もうかれこれ浄土宗の開宗850年が迎えられるということですよね。はいはい、
ちょうどこの850年をですね、
はい、
機会にですね、ちょうどこの重要文化財の一つでもあります御廟、
はい、
法然上人様のお墓でございますね、
はい、
これをまあ850年の記念事業として今計画しております。
はい、ありがとうございます。はい、コロナを経て、いろんな行事がこう始まっていってると思うんですけれども、はい、まあ、年間の行事であったりとか、はい、あるいは当面の行事とか、またご紹介をいただけますか。
はい、はいはい、毎月、当山では15日は写経会を開催させていただいておりまして、はい、それと同時にですね、手作り市、
はい、
が毎月々、行われております。
はい、
これは、まあ、かなり、まあ、皆さんには浸透していただきまして、境内、300から500ほどのですねお店が並び、まあ、多い時には万のつくぐらいのですね、その観光客と来ていただいております。
すごいですね。
はい、それで、まあ、この今年につきましてはですね、ちょうど4月の15日、
はい、
この開宗850年の計算事業としてですね、
はい、
この御江堂において、
はい、
極道南女子のこの講談、
はい、
御仏と共にと題して、講談をしていただくと同時にですね、この14時からは、
はい、
養老滝さんによるところの講演、
はい、
生きること、
はい、
死ぬことと、
はい、
題してですね、講演をいただくことになっております。
はい、
ただこれにつきましては先着 300名という限定になっておりますので、
はい、
間もなくこの人数に達するかと思いますが、
はい、
どうぞまたお越しいただきますようによろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。こういうパンフレットを、作っていただきましたね。はい、はい、ぜひまだ間に合いそうな、わずか残席あるということですよね。はい、
ちょっと本当には、
はい、行かせていただきたいというふうに思います。お話が尽きないところなんですけれども、はいはい、この番組でお越しいただいたゲストの方に未来へつなぐメッセージをお願いしております。ご紹介いただけますか。
はい、
はい、こちらです。
拙い字でちょっと書かせていただきましたですけども、知足という言葉をですね、はい、これはこの私自身にですね戒めのためにですね、はい、この自覚を常にこの自覚している言葉でございまして、
はい、
人というのは次から次へと欲望が湧いてきてですね、その結果それをしばらくをですねこのその欲のままにですね突っ走るとですね本当にこの不幸な結果を招くことがあります。すなわち、まあ、よく言いますように腹八分目とかそういう言葉もありますように、この今ある現状にですね、まあ、不足を言わず、まあ、おかげさまと感謝の気持ちでもってですね、喜びを持って、感謝の念を持って日々おおらかに今生きることがですねこの幸せにつながるんじゃないかと思うことでございます。なかなか、これは年寄りだからそういう言葉が出るのかも分かりませんけども、若い方にはまあ、この辺はちょっと難しいかも分かりませんけども、まあ、これは私自身の材料の目としておるところでございます。
はい、ありがとうございます。知足ということでございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは百万遍知音寺執事権足義昭様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん、次回は4月の14日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。
どうもありがとうございました。
この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。